おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
兄貴の夏がやってきました。
いや本当に三島の夏はね、
そうですよ、
お祭りですから、はい、やっと来ましたね。ここまで
やっと来ました。
本当に今年は当番なので、ね、何度も言ってますけれども、はい、三島市内を、芝若っていうね、はい、提灯のついた出汁で、はい、練り歩きますんでね、はい、どっかで見かけたらぜひ応援してほしいなと思いますが。
そうですよね、うん、
まあ、天気はね、まあ、ちょうどいいぐらいじゃないですか。
そうですね、
炎天下でもないしね、うん、熱中症もだいぶ助かってるかなと。
そうです、9月中旬ぐらいって言ってたので、
いい陽気じゃないですか。いい、はい、ちなみにですね、芝本町の出汁の中に、はい、上昇兄貴というふうにね、名前の書いた提灯が
本当ですか、
どこかにちゃんと並んでますので、
はい、
ぜひですね、みんな見つけて、写真を撮って、
ね、
SNS に上げてほしいな、
たくさん
思います、
はい、さて今週のテーマなんですが、
はいはい、
ちょっとお祭りとはねちょっと離れてるんですが、皆さん夏休みっていうこともあるので、
うん、はいはい、
まあ、観光ということでテーマ決めました。
そうだね、はい、ついついねこうなんとなく観光っていうとのんびりしに行っちゃったりとか、
はい、
それから、まあ、キャンプに行っちゃったりとか遠出をするときってそんな感じなので、はい、まあね、ちょっと興味があるのはね、もう一回ね、はい、金沢あたり、
はい、
石川県の能登半島とか、あの辺をねゆっくり旅したいなっていう気持ちはあるので、まあなんとなくねどっかで時間が取れたらゆっくり行ってきたいなと思いますね、はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて前回のおさらい行ってみたいと思いますが、
はい、
前回は日テレニュース24時、うん、職場では OK？ くるぶし男子増加中というネット記事から、
うん、
兄貴が言っていたビジネスにつながることを最優先したファッションという言葉、自分も再確認したいと思いました。
はい、そうですね、まあ、プライベートで楽しむファッション、そしてビジネスシーンでは効果的なファッションが望まれるというふうに思うんですね、
はい、
男女問わず外見はもちろん、あとですねビジネスに必要な、ね、スキルというのをしっかりと身につけていきたいと思いますね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、
はい、
こちらも活用してくださいね、
はい、
さあそれではモーニングビジネスカフェの今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今週は静岡新聞の記事から、うん、県製茶条例 JA 静岡経済連も廃止反対、理事長慎重に検討という記事。最近県内ニュースで大きな話題となっていて、ちょっと内容が難しかったので兄貴に解説をお願いしたいと思いまして、テーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではまずね、いつものように記事の内容を紹介していきましょう、
はい、
ここで取り上げる今回の記事では、静岡県が制定している製茶指導取締条例の廃止を検討していることについて、 JA 静岡経済連加藤理事長は、製茶問屋など商工業者の県組織である、県茶商工業協同組合はすでに県に対して条例の改正などを求めて、生産商工ともに茶業界のスタンスとしては条例廃止反対で固まったと表明したというふうに始まっているんですね。で、静岡市内で開かれた JA グループ定例記者会見では、記者の質問にですね、即時廃止ではなく県の茶業振興策と合わせ慎重に検討し、県茶業会議所と調整を図りながら議論を進めたいというふうに答え、県の茶産地11農協の代表や生産者で作る茶業委員会で意見の集約をし、今回の条例存続についての意見などを時間をかけて協議するよう、要望したと掲載されています。またこの条例は1956年に制定され、緑茶への着色を原則禁止する、今回の見直しは、今回の見直し作業は昨年6月に 県茶業会議所理事会のでの、緊急提言を指導し、11月に廃止方針を決定。県は県議会9月定例会にこの廃止案を提出する予定だったが、提出を見送ることになった。7月に行ったですね、意見公募パブリックコメントでは廃止に反対する意見が約8割を占めたと、解説されているんですね、はい、さてリナちゃん、お茶好きのリナちゃんですが、この条例、報道意味どんな風に理解していましたか？
初めて聞いた時は偽物が出るっていうイメージがあったんですが、そこから少し経ってくると、やっぱり美味しそうに色をつけたりとか、あとは栄養剤ですね、ビタミン C をプラスしたりということで、もしかしたら飲むのが女性だったりとか、綺麗になりたいとか、こう見た目でいいなと思った人たちが飲んでくれるので、増えるのかなっていう方なイメージというか、そんな風な解釈ですね、今
の状態は。なるほどね、ちょっとこのざっくりね、この条例おさらいしてみますと、まずはですね、お茶農家が育てた、茶葉をですね、お茶に加工する過程で味の素とかですね、緑の色素などの混入をしたお茶を作るのを禁止する、そしてお茶屋さんがお茶にハーブやフルーツなどのを混ぜてフレーバーティーを作って販売する場合には、県に届け出を出して混合茶として販売するというものなんですが、このテーマについて僕が信頼しているですね、お茶関係のブレーン、生産側流通側にですね、それぞれ取材をしてみました。でそれぞれの意見をもらったところですね、両者の意見としては、この条例があったことで生産者はお茶という植物と、それと自然と向き合い、その可能性を引き出すことでより完成度の高い、茶葉の製造というのをしてきた結果、県内茶産業の技術が向上している。で流通業者はもともと安全で品質の高いお茶を仕入れ販売することができるため、このような規制がなく信頼性の薄い他産地との差別化をして販売することができた。まさに静岡県のお茶の品質を全国に流通販売するための武器になっていたことも事実で、これを60年間守り続けることで静岡の茶産業はそれぞれが当たり前になり、特別なことではなくなったということなんですね。でこのような背景の下で、廃止賛成派は、お茶のニーズが変わっているのでこのようなルールに縛られると業界が遅れを取る、そして改正派は、お茶消費のニーズが変わっているのでこのようなルール、お茶消費の多様化を受け入れ混合茶の規制を緩和させる、そして廃止反対派はこれまで通りルールを維持し信頼性の高いお茶作りを継続させたいと、このような方向性が示されているということになっているんですね。
反対派、賛成派、それぞれの話を聞くと、どっちも納得はするんですけど、どれが正しいのかっていうのはね、分からないなと思うんですが、なんとなく私が思っていたイメージではありましたね。
間違ってなかった、そうですね。
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
今日の上昇ポイントは静岡県茶産業の未来に向けてちょっと考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、意見交換や協議ではなく課題を明確にすることで上昇ということなんですが、僕が取材した2名の意見はですね、茶葉の生産の段階では今まで通り規制を維持、加工の段階ではフレーバーティーなどの需要増加も考え規制緩和、また仕上げ茶の段階の申請というのは面倒ではあるがそんなに大した手間ではないこともあり、静岡茶の品質を一層アピールし、このような規制が全国の茶産地に広まるよう認知度向上と規制の、強化を推進するとの意見が出ました。で僕としてはですね、このような2人の意見を踏まえ、まず静岡県が全国をリードする茶産地としてどこへ向かっていくのかという目標をしっかりと明確化する、そしてその目標に対してこの条例にどのような問題点や課題があるのかを具体的に設定し、そしてこれからどうするかということを具体的に議論する必要があるんじゃないかなというふうに考えるんですね。で新聞などに掲載されているコメントの多くは慎重な意見交換とか 議論を重ねるなどが多く書かれていますが、どこに向かって何をテーマに意見交換するかを、まあ、議論を交わすかということが不明確なんですよね。まずは静岡県の茶産業の行き先を共有し、そこへ行くための議論をしてほしいと思いますが、とはいえですね、このようなことが話題になることで一般の人たちがね、茶産業に大きく関心を持ったことというのはとても良かった、まあ、プラスなことだったんじゃないかなとも思うんですよね。
確かにそうですね、うん、何のこと言ってるんだろうと思って、うんうん、すごくあのニュースを聞くようになりましたよね。はいはいはい、そうですよね。あのお茶でなんでこんなに話題になるんだろう、議論をするんだろうっていうのが、うん、なんかお茶ってもう普通にお茶、うん、こんなに複雑だとは思わなかったので、はい、そうですね、ちょっとびっくりしましたけどね。ま
あ、静岡県の産業にはね、切っても切れないお茶産業ですから、うん、はい、多くの人たちにね関心を持ってもらいたいなと思います。
はい、また一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。